おられる、船に乗っておられるまでイエスを連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水いっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。それでは本日のメッセージ、恐れからの解放と題しまして、中野牧師にメッセージいただきます。
皆さんおはようございます。聖書の中にはですね、恐れるなとか怯えてはいけないとか怖がってはいけないというようなこういう言葉が360回も出てきます。ということはですね、1年が365日ですので、神様は私たちにほぼ毎日恐れるなと語っておられるという計算になりますね。それほど裏を返せば、私たちは恐れに囲まれやすいということが言えると思うんですね。いろんなことに恐れを感じます。で、今日はそういう恐れを感じやすい私たちに、実は恐れから解放される道があるというメッセージをしたいと思っています。では一言お祈りをしたいと思いますので、黙祷の姿勢を取りください。天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美をします。福音書の中の弟子たちがどんなに恐れたか、またどんなにその船の中で眠っておいでになる平安なイエス様が風に命じ、波に命じてそれが静まったということを通して、この方が一体どういう方なのだろうと驚き、またそうしたところから信仰への道が始まっていったことを思います。神様、状況は異なりますけれども、私たちも人生の嵐、それに恐れ、また怯えたりいたします。どうぞ私どもにあなたが今日語りかけてくださいますように、今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、このお話は今もイスラエルに行きますと、北部にガリラヤ湖と呼ばれる実に美しい湖があります。で、当時って今もそうなんですけれども、エメラルドの中のサファイアという表現で言われるそうなんですね。エメラルド、緑の色ですよね。そして緑の山々に囲まれた美しい青い水をたたえた湖、これがガリラヤ湖なんですね。ところが山に囲まれていますので、山から吹き下ろしの風が吹いてくるわけです。そうするとその湖が嵐のようになってしまう。そこが浅かったために強い風、突風が吹いてくると、もう大変なこの嵐になるというのが現実にあるわけですね。で、このマルコの福音書に書かれていた時も激しい突風が起こりとこう書いてあります。それほどのことが現地に起こって、船は波をかぶって水でいっぱいになったとあるわけです。で、イエス様がどうしてそんなに怖がるのですと40節で語っておられるように、弟子たちは慌てふためいてしまったわけです。そこで最初にお話ししておきたいことは、この恐れの原因というのは一体どういうところから来るのかということをお伝えしておきたいと思うんですね。それは弟子たちが予期しなかった突風であったということを思いますときに、この予期しない 突風が嵐となって彼らがまた慌てふためいてしまったと。まあ皆さんもご存知のように弟子たちは漁師なんですね。つまりペテロもヨハネもヤコブも彼らはこのガリラヤ湖畔で生まれて、そして生まれた時からずっと先祖代々漁師として育ってきました。ですからペテロにしてもヤコブにしてもヨハネにしても、まあガリラヤ湖のことならばよく知っているはずなんですね。いわばプロなんですよ。しかしそのプロである彼らが慌てふためくほどの嵐を経験したということなんですね。今までの自分の知識とか経験とかを超えた世界、これがあるんですね。今までの知識とか経験が通用しないということが現実に起こってきた。そのために彼らはこの嵐のために慌てふためいてしまったということが現実になったわけですね。皆さんにも仕事のプロの方がおられると思うんですね。しかし仕事のプロはいても人生のプロはいないんですね。何が起こるかわからないという出来事が次々とやってきます。でそういう時に自分の知識とか経験で何とかクリアすることができれば恐れは感じないんですけれども、恐れっていうのがその自分の力を超えたものが押し迫ってくるわけです。それになりますとたまらない。弟子たちも漁師であってガリラヤ湖の湖の姿もよく知っていたし、何度も、まあ、嵐は知っていたと思いますけれども、この時は激しい突風なんです。船は波をかぶって水でいっぱいになった。そういう状態のために彼らは慌てふためいたということなんですね。皆さんも人生においてそういう自分の知識とか経験を超えたことが起こってくる場合があると思うんですね。家族、健康、仕事のこと、学校のこと、将来のこと、そういうことで自分の知識や経験が通用しないような現実になってしまって恐れ惑い慌てふためくということがあるんだと思うんですね。で、皆さんにお伝えしておきたいことは、そういう時に多くの人は自分はもうダメだとこう思ってしまうんですね。しかし聖書を読んできてつくづくと思わされることは、ダメだと落ち込むんじゃなくて、そのような時に自分の知識とか経験を超えたことによる確かな恐れからの解放の道がある。それを神が導こうとしていらっしゃる、教え悟そうとしていらっしゃる、そういうことなのだということを知っていただきたいんですよ。あ、今まではこれでやってきたけれども、もうこれでダメだ。日本は多くの人が今自殺をするわけですね。8年間も3万人以上の人が死に急いでしまうという現実があるわけです。もう自分はこれでダメだ。けれども、そうじゃなくて、そのような出来事に直面した場合に、それは聖書的に言えば、神があなたに今までの知識や経験でやりこなしてきたことでは通用しないのであって、それを超えた方法や道があることを教えてくださる時なのだということなんですね。多くの人が、まあ、そんな話をすると、いやあ、私はね、自分に頼りますよと。自分に頼らなくて一体誰に頼っていいんですかとおっしゃる方がおられるんですよ。私はやめた方がいいと思うんですね。皆さん、例えばね、朝、まあ、太陽が昇って気持ちいい朝だなと、こう思うとします。明日から月曜日始まってですね、仕事や会社に行く、あるいは学校に行く、そういう時にですね、例えば自分も思いもよらないようなとんでもない情報が入ってくる、あるいは人々から、あるいは会社の同僚たちからとんでもないことを言われる、君はこうだねみたいなことを言われる、そうすると そういうことが2つ、3つ、4つ重なると、もう家帰る頃には、夜になって帰る頃にはもうガタガタになるっていう場合があるわけでしょ。一日の中でもですよ。コロコロ、コロとコロと心が変わるんですよ。そんな自分に頼れるんですか。ましてや死がひたひたとやってきたときに、この自分に頼るっていうことはできますか。だから、そういう自分に頼るということをやめた方がいい。聖書は、鼻から息をするものに頼るな。それは人間のことなんですけどね。そういう自分に頼ることをやめなさいっていうことなんですよ。今まではそれで通用したかもわからないけれども、通用しない世界がある。プロの弟子たちでも、海に関しては、魚に関しては、プロの彼らも人生にはプロはいない。だから慌てふためくんです。そういうことを思いますときに、謙虚に聖書の言葉に耳を傾けて、自分に本当に支えになるもの、自分にとって本当に支えになってくださるお方、それを知っていただきたい、こういうように思うんですね。さて、そのような嵐の原因、恐れの原因は、今まで経験したことないような人生の突風、嵐が来たために慌てふためいてしまったということをお伝えしましたけれども、嵐の時に弟子たちが感じた大きな不安、これを2つ出ておりますので、それを見ておきたいと思うんですね。38節をご覧いただけますか。ところがイエスたちは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。第一に、嵐の時に生じる心の不安は、将来に対する絶望的な不安ということがあるということなんですね。弟子たちは、私たちが溺れて死にそうだって言ったんです。死んではいないんだけれども、自分はいつか、いや、この船の中で死んでしまうんじゃないか。将来への絶望的な思い。多くの人が今ね、もうダメになるんじゃないかとかね、良くならないんじゃないかとかね、もう人生、ここらで良いことは全部経験してしまったかなとかね、あるいはもっと悪い結果になるんじゃないかと。そういう将来に対してね、明るい色を持てない。暗いんですね。希望がないんですよ。弟子たちもこのままいったら死んでしまうんじゃないかという将来の不安。皆さんの中にも健康で心配をしていらっしゃる方たくさんおられると思います。で、私は多くの方々を見て、また聖書から教えられることをお伝えしたい、誤解しないで聞いていただきたいんですけれども、人はね、病気で死ぬんじゃないです。寿命で死ぬんですね。神の時が来ないならば、いくら重病になっても死にません。しかし神の時が来たならば、いかに健康であっても命は終わるんですよ。多くの人は自分はこんな重い病で死ぬんじゃないかと思っています。確かに重い病にかかるかもわかりません。しかし言えることは、病気で死ぬんじゃないんですよ。寿命で死ぬんですね。つまり、もっと聖書的な言い方をすれば、神の時が来たら死ぬんです。それまでは死なないんです。だから病気を恐れることはない。私は一体神から与えられた命をいつ神にお返ししていくのか。信仰によれば、死んでもイエス様を信じる限りにおいて永遠の命さえ与えられるという時があるわけですから、そういう神の時が来るまでは生きることができる。そう信じていくことなんですね。病気は怖いと言えば怖いかもわからない。しかし、健康な時に、こうして礼拝においでになる間に、そうか、病気で死ぬんじゃないんだなと。神の時が来ないならば、 死なないんだ。寿命で死ぬんだ。ということをしっかり心に覚えておいていただきたいと思うんですね。そうは言っても死そのものが解決していないならば不安は不安です。ある僧侶、お寺のお坊さんのお話ですけれども、ある本に載っていました。どうもいい値がいつも重たいということで、お医者さんに行ったんですね。で、僧侶がですね、お医者さんに向かって、私は僧侶でありますと。覚悟はできております。真実にお話しくださいと言ってお医者さんに言ったそうなんですね。で、そこまで言われるのかということで、お医者さんも安心してですね、実は申し上げにくいですが、あなたの病気は癌です。そして、生きれても1年と覚えておいてくださいと言われたんですね。その時に僧侶は大きくうなずいて、わかりましたと言って帰られたんです。ところが、その時から眠れなくなったんですね。実際に亡くなられたのは半年後だったんですよ。1年も持たなかったんです。心のストレスが体の治療、治癒力というものをどんどん減退させていったんですね。お坊さんもまたそのような不安ということがあるのだと思うんです。いや、お坊さんだけではない。我々みんなそうだ。他人事ではない。私ももちろんそうでしょう。しかし私たちが聖書を読んでわかることは、イエス・キリストというお方の中に永遠の命があり、イエス様は聖書に出てくる葬式の場面で、ある家族、マリア、マルタの家族に向かってこう言われたんですね。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。一回は死ななければならないかもわからないけれども、イエス・キリストを救い主と信じる者は、たとえ死んでも生きるという永遠の命が約束されている。だから将来に様々な不安や恐れがある。うまくいくだろうか。自分はこの勉強も進んでいかない。もっともっと悪くなるんじゃないだろうか。もう学生から子供から大人まで、老人の方々まで、全部将来に対する不安、恐れというものはあるわけですね。しかし、弟子たちがここで、私たちは溺れて死にそうですと言っておりますけれども、このイエス・キリストを知る、後で申しますように、このキリストを知るときにこそ、この将来への不安、恐れというものが解決されていくわけです。第二に、嵐の時にやってくる不安というものは、その38節の一番最後にありますが、悲がみというか、孤独というか、そういう思いですね。先生、私たちが溺れて死にそうでも、これは一つ言いました。何とも思われないのですか？何とも思われないんですか？何か拗ねたような、自分が死んだろう、死んで生きよう、行こうと、あるいはどうなろうと、イエス様あなたは私たちのことを心配じゃないんですね。こういう思いでしょう。ひがみ。自分だけどうしてこんな災いに遭うんだ。自分がどうしてこんな風になってしまったんだ。どうせあなたは私たちのことを心配しないんでしょう。帰り見ないんでしょう。死んでもいいんでしょう。こういう思いですね。ここに私一つの新聞持ってるんですけれども、皆さんもご覧になったかもわかりますが、大きな、これ1年半ほど前なんですけれども、朝日新聞のですね、朝刊に出ていたんですけれども、2005年の7月20日なんですね。この男の人と女の人がいますが、右にいる人は女優で宮沢理恵さんですね。で、この隣に左側にいる男性が今お話したい人で、新垣勤さんというんですね。母知ってると言われるかもしれません。盲目のテノール歌手なんですね。 サトウキビ畑なんかで有名な方です。でこの方の人生を考えると、ひがみ、恨み、憎しみというものが解決していったプロセスの中に大きな教えられるところがあると思うんですね。実はこの方は日本人の母、そしてラテン系のアメリカ人米兵の父のもとに生まれた、いわゆる混血児であったんですね。沖縄で生まれました。ところがどういうわけか、助産婦さんが生まれて間もなく手違いをやりまして、家畜に使う、牛なんかに使うその目薬ですね、それをその新垣勤さん、幼いまだ1ヶ月生まれて間もない時なんですけれども、その幼子であるこの新垣勤さんの目に入れてしまったんですね。悪意ではなくて手違いなんですけれども、病院の側の完全な手違いなんですけれども、そのために彼は失明してしまうんですね。生まれた時は目が見えたわけですけれども、しかし完全に視力を失ってしまいました。おまけに悪いことに、ご本人が1歳になった時に両親は離婚をしたんですね。そしてお父さんの元に引き取られましたけれども、やがてお父さんも盲目のこの幼子を抱えて、将来ということもあったんでしょう。アメリカにさっさと帰ってしまったんです。彼だけが置いてきぼりになってしまいました。そして彼は天涯孤独となって里子に出されたんですね。で、里子に出された先が沖縄の牧師家庭だったんです。そこで初めて聖書を知り、感謝も知ったわけです。そしてやがて洗礼を受けるようになりました。しかし彼の心の中に、どうして自分はこんな不幸な星のもとに生まれたんだろう、どうして親は自分を見捨てたんだろうという恨み、憎しみ、また幸せそうな人を見たらひがむ、こういう思いを断ち切ることはできなかったんですね。非常に美しい声を持っていた彼は、どうしてもあんまさんのような生涯を生きたくないということで、彼は武蔵野音大を受験いたしましたら、見事に合格をいたしました。やがて東京の方に行きまして、彼は寮生活を始めるんですけれども、そこでボイストレーナーであった有名なガバンドーニ先生と出会うんですね。発声の仕方の訓練を受けるようになります。その時にある日、ラバンドーニ先生がこの新垣勤さんに向かって言うんですね。新垣君、君は日本人離れをした、非常に明るいラテン的な声を持っているね。人に勇気を与える声だよ。君はその声はお父さんから来たものだと思うけれども、親に感謝すべきだね、と言ったんですね。その辺のところ、ちょっとご本人の言葉を読んでみたいと思いますが、先生が、私の声が日本人離れしたラテン的な明るい声だ、人に勇気を与える、と褒めてくださった時の喜びは本当に大きなものでした。父親からもらった声への感謝が湧いてきて、また自分がこの世に生まれてきた意味があると感じられて、初めて父への憎しみも消えていきました。こう語っておられるんですね。よくこの方が、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンだという言い方をよく皆さんにもお話をされますが、この方の話を聞いていて、あるいは、まあ、証なんかを読んできて思うことは、ひがみとか憎しみとか、例えば人生の試練、悲劇とかいうことを経験するでしょ。それによって、こう、憎しみとか、地団駄を踏むような思いとか、なぜなんだっていうような思いが、当然出てくるわけですね。しかし、この方の生涯からわかることは、 その時には意味がわからなくても、ある時に不思議な出会い、予期しない出会いを通して、今までの思いがガーッと取れていくような時があるということなんですね。彼が東京に出て、まさかそんな経験をするとは思わなかったと思いますけれども、自分でも憎しみを消したかったと思いますけれども、消そうにも消せない。しかし、その彼が、ふとした出会いを通して、先生から、君は人に勇気を与える明るい、打点的な声を持っている。親に感謝すべきだね。といった一言が、憎しみ、恨み、つらみが、消えていく、そういう思いを経験した。だから皆さん人生ね、早く結論をしてはいけないんですね。それが試練であれ、悲しみであれ、苦しみであれ、病であれ、不可解な経験であれ、それはそれとして私はよく言うんですけれども、精神的冷凍庫に入れてください。それを。解決しようって思わなくていいんです。それを一時、冷凍庫の中にポンと入れて何日も置いてるようにずっと置いといたらいいんです。そしてある時解凍を始めるんですよ。言ってる意味わかりますね。食べ物食品の話じゃないですよ。ある時そうだったのかっていうような経験をするんですね。神様と共に歩む人生を歩き出すと神様が不思議な出会い を体験させてくださったり、あるいは不思議な導きが与えられたりして、ああ、納得ということがあるんですね。そして生きる意味さえ出てくる。この方がデビューするのはもう年いってからでしょう。だから人生、早めに結論を出してはいけない。嵐の時に様々なことを思います。弟子たちも溺れ死にそうです。何とも終われないんですかとイエス様に文句を言った。しかし、最後にお話したいことは、このイエス様という真実のお方の姿ですね。まず38節で、ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。嵐の中ですよ。船は水をかぶっていっぱいになるほどなんですよ。それでも、ぐーっと眠ることができるっていう、その特別の平安ですか。そして、弟子たちに起こされて、慌てふためく嵐を、の姿も見る、その時に39節でイエス様はおっしゃる。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に、黙れ沈まれと言われた。すると風は止み大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。皆さんが船の中にいたら、このスックと立ち上がって湖に向かって叱りつけて、嵐がスーッと引くようになってなぎになる姿を見たときに、弟子たちと同じようにおののくと思うんです。一体この方は何という方だろう。イエス・キリストとはそのようなお方なんですね。自然界の嵐も沈めることがおできになります。同時に皆さんの人生の嵐も沈める権威と力を持っておいでになるんですね。私たちは嵐の中でやはり慌てふためくかもわからない。イエス様のように眠ることができないような不安な日々も送ってしまうかもわからない。しかし、一つだけ言うことは、そんな慌てふためいてしまいやすい私たちの人生の船に一緒に乗って、その嵐を沈め、イエス・キリストの中にある平安を体験させてくださるということなんです。それを知っていただきたいんですね。そこにあなたを招いておられるんですね。あなたはいざとなるときに本当の支えを持ってますか。そういう死がひたひたとやってきたときにも大丈夫っていう、その確信がおありですか。イエス・キリストこそ死に打ち勝ち、そしてまた人生の嵐をも沈めることができるお方なんですね。このお方を信じ受け入れていただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。